もう1週間経ってるんで、なんとなくね、こう早くも意識の中からいろんな出来事の中で薄れてるかもしれないですけれども、 It's been a week, so maybe all about all the other things that's happening, maybe these things are kind of fading away. でも10月1日、先週のちょうど日曜日ですね、ラスベガスでシューティングがありましたね。But this happened just exactly 1 week ago in Las Vegas, the concert massacre. アメリカの、ね、史上最悪って言われてますね。最悪のシューティングって言われてます。And they said this is the worst shooting in US history. で確かにこうやって見てみると59人死亡したんですよね。それで500人以上負傷。59人という数字は確かに、歴史上最悪なようです。 And 59 deaths and over 500 injuries. But 59 deaths is actually the worst in US history.で、まあ、59人の死者が出て、そのリストをバーッと簡単に見てたんですけれども、みんなコンサートに行ってるわけですよね。そうでしょ。だからニュースとか見てるかもしれないんですけど、コンサート会場屋外であったのをここのホテルの一室からこう打ったわけですね。 So then there was a concert outside here and the shooter started shooting from this Mandalay Bay Hotelみんなコンサートに行ってるから、まさかそんなことが起きるとは思わないわけですね。Yeah. Of course, the people at the concert never imagined that thing, these things were going to happen. だから最初も音がした時、多くの人は花火かなんかかなって思ってたみたいですね。だから急にはみんな逃げなかったわけですね。で、まあコンサートの音もバンバンバンバンしてるし。Of course, there was loud music going on, and many people first thought it was like fireworks or something.で、本当にその後、もう本当に悲惨な事態になる。And the tragedy just followed. で、その被害者のリストを見てたときにね、その中にね、結婚して1年のカップルがいたそうですね。And among the victims, there were a couple who were married just for a year. 本当にこれから家庭を築いてっていうところですよね。They were about to start building their own family, right?で、それとか21歳の大学を卒業して働き始めたばっかりの、そのロサンゼルスのプロのアイスホッケーのチームの、ね、スタッフとして働き始めたばっかりの人もいました。彼女もやっぱりこれから、ね、自分のキャリアが始まっていくっていうところです。And there was a 21-year-old girl who just graduated from college and started working for Los Angeles Kings, the NHL team.Her life was just about to begin. その一方で結婚23周年の記念の旅行中でこのコンサートに行ってたっていう人カップルもいました。On the other hand, there were a couple who were celebrating their 23rd anniversary at this concert. それとかアフガニスタンから帰還して来てた。そのネイビーの元ネイビーの軍人、海軍の軍人さんもいましたね。There was this Navy vet who just came back from Afghanistan. アフガニスタンで生存して戻ってきて、ここで楽しんでたわけです。アフガニスタンで死ななかったのに、コンサートで命を落とした。He survived Afghanistan and he lost his life at a concert.なんでこんなことが起きたのかな。 Why did this happen? Why did this have to happen? でこういう悲劇、惨劇が起こるたびに、もうニュースでもよく聞きます。もうオンラインでも、本当になんでっていう、ね、疑問がよく耳に入るし、やっぱり自分の頭の中にもなんでって思う方もいらっしゃると思う。Every time this tragedy happens, people start asking the question, why? Why did this happen? で、僕も一時期ずっとそういうふうに考えてたんですけども、これって、このなぜっていうのは答えのない質問なのかもしれない。もちろんその人の動機だとか、犯人の動機だとか、犯人の理由とかあるのかもしれないけど、なぜこの人たちが死ななきゃいけなかったんだろうとかね。なぜって言い始めたら、それは答えのない質問なのかなと思うんですよね。
But I came to realize that this question, why, is a question that we never know. Right? We can know the motive of the shooter, we can know how he did it, but we can never know why these people had to die the same way. むしろ私たちがこう自分たちの中で問いかけていくべき質問は、こういう中で私たちは今どうしたらいいのかなっていうことなんじゃないかな。Instead, I think the question that we should be asking ourselves is, what should we do in time like this? What should we do in time like this? で、本当に世の中が荒れてきてます。ここ35年で8人以上の死者が出たシューティングが、さっと見たらここ35年で30件があるんですね。1年ちょっとに1件ずつ8人以上死者が出てるシューティングがあるんですね。Like the world is getting worse, chaotic, because, you know, I checked a few data, and this past 35 years, the shooting that killed more than 8 people occurred 30 times in these 35 years. It's like once every a year and a bit, right?でその死者の数をあまり、数えなかったら、制限しなかったら2000年以降だけで、17年だよね、だから2000年以降で37件のシューティングがやったみたいですね。17年で37件のシューティングがアメリカだけね、やったそうです。And you know, if you don't take this death toll into consideration, after year 2000, this past 17 years,In the U.S. alone, there were 37 random shootings. で、身近なところでもバーリントンでもモールでもありましたね。それから SPU でも、あの時死者1名でしたけれども、SPU でもありました。In our neighborhood, there was a shooting in Burlington Mall, and there was a shooting in SPU. 本当に世の中混沌としてきてるな。ニュース見てるとなんとなくラスベガスのニュースで薄れちゃったんだけど、北朝鮮はまだまだしっかり動いてますから、もう本当にこう世の中これからどうなっていくんだろうって不安になる人たちも多いのかもしれないけどね。So world is kind of falling apart, right? That's like North Korea is still there, doing something, planning something, you never know.こうやって世の中が荒れていく中で、私たちは今これどうやって生きていけばいいのかな、クリスチャンとしてどうしたらいいのかなって、そういうことを私たち自分たちに問いかけていきたいと思うんですよね。 So when the world is falling apart, the world is in chaos, what now? What are we supposed to do as Christians?聖書をこう開いていくときに、やっぱりこの御言葉が目に入りました。As I was flipping the Bible, this passage caught my attention. 喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。聖書は言うんですね。ローマの12章15節。Romans 12 to 15 says, Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. ラスベガスの死者の中に知り合いは僕いないんですよ。誰も知ってる人死んでないんですよ、ね、日本人がいたっていうのを僕まだ聞いてないんですけど、ね、だからいまいちこう身近に感じないんです。もうすごい悲惨だなと思ったけど、いまいちそうだと身近に感じないですよね、ニュースがね。 Like in this Las Vegas shooting, I don't know any of the victims, and I haven't heard there were any Japanese victims either, which makes me a little distant from the incident. That's how I can feel, right?ポートランドの教会の横井先生の息子さんが実はあの隣のホテルにいたそうなんですね。 MGM にいたっつって、みんなで心配してて、大丈夫大丈夫っつって翌日帰ってきてましたけども、でも被害者は誰も知らない。やっぱりね、なんかうわひどいことが起こったなで終わらせちゃえるような気がしないでもないですよね。 You know, the pastor Yokoi's son in Portland, he was in MGM, the hotel next to it, you know, at the night of shootingSo everybody was kind of worried, but he was safe, he's safely back. But, you know, when you don't know any victims, you kind of feel like, well, that's a tragedy. Oh, well. And we can move on. Our life moves on, right? でも聖書は泣く者と一緒に泣きなさいって言うんですよ。
But the Bible says more with those who mourn.
そこには私たちの人生はもう本当にそういう悲劇が起こると一番僕、ね、見ててこうやっぱり切ないのは被害者の家族の人生はそこで止まっちゃうんですよね、しばらく。でも私たちの人生はまるで何事もなかったように今日も仕事行って、今日も学校行って普通に進んでいくんですよ。無理もないことなんだけれどもすごく切ないなと思うんですね。
You see, whenever these things happen, I always feel like, you know, those victims' families' life stops there. In tragedy. In deep grief. Whereas, when our life keeps moving on, as nothing has happened. I think that is very sad. Understandable, but sad.
本当に私たちその、この時ね、だ僕もなんかいつもの癖で、ああ、か。ひどいことが起きたなーで終わらせてたんですけど、今週もう一回 このメッセージ、この御言葉を見たときに、ね、本当にもう一度あの家族のことを思いながら、ね、やっぱり祈らざるを得ない。あの家族っていうか、中にはカップルで逃げようとしてすぐ後ろで旦那さんが撃たれて倒れたっていうカップルもいるんですよ。自分の腕の中で愛する人が死んでったっていう、そういうカップルもいるんですよね。自分の我が子がそこで死んで帰ってこなかったという親もいます。そういう人たちのために祈っていく必要があるな。そういう人たちを本当神様が慰めてくださるように、その心の傷を神様が癒してくださるように、私たちは知らない人たちだけど、神様がそこに働かれるように祈っていきたいなと思います。
You see, they were, you know, we really need to pray for those families who lost their loved ones. You know, some couples, one of the couples I read on the news, one of the couples, they were running together away from the scene when she heard her husband shot behind her and collapsed. And some of them lost their loved ones in their arms at the scene.There are parents whose child just didn't come back from the concert. And we have to pray. We have to pray for those people, those parents, those couples, for God's comfort and God's healing. They have deep scars.
Well, あの人たち絶対コンサート行けないと思います。I don't think they can never go to a concert, even indoor. 本当に祈っていかなきゃいけないな。祈らされるなと思いますね。We need to pray. We need to pray for those people. 今週だから皆さんでも私もイメールとかでまたリマインドしますし、僕も忘れないようにしたいし、でも本当に毎日毎日、まだ1週間、ね、経って、またこれから1週間、今週1週間ね、やっぱり毎日彼らのために祈り続けていきたいな。であの津波の時もそうでしたよね。しばらく祈り続けたんだけど、なんかだんだんいつの間にか祈らなくなっちゃう自分がいて、でも、ね、でも本当に覚えてられる限り彼らのために祈っていきたいなと思います。So this coming week, you know, I want to remind myself and I want to remind you through email and all, but this coming week, let's pray for them every day. We tend to forget as the day goes by, but for this next week, let's remember that and pray. で、祈ることができる。でも中にはそれじゃ物足りない、私なんかしたいんですっていうとてもこう慈善的な方々もいらっしゃるようで、でもそういう人たちね、寄付したりとかやりたいんですよ、やったらいいと思うんです。それはそれでも素晴らしいことだと思うし、
Some people want to do more than just praying. You know, some people have heart for the charity, and you know, they want to give to this cause or something like that. And I think that's great. And you know, nothing will stop them from doing that.
でも聖書ってこういう時にね、なんて言ってるのかなって、こういう状況の中に直面してる私たちに対してどういうことを語ってるかなって、またペラペラちょっと僕調べてみたんですね。
ButI kept wondering, you know, asking myself, what does the Bible say? You know, what does the Bible tell us who's facing this chaotic world?
これで一つの目に留まった箇所が、 これなんですよ。And this passage caught my eyes. これはヨハネの黙示録っていう一番最後の書物ですね。聖書の一番最後の書物でに書いてある言葉なんですけど、This is a revelation. This is the last book in the Bible. でヨハネの黙示録っていうのはどういう本書物かって言ったら、こうヨハネっていう使徒が迫害の中で捕まえられて、そして島流しにされちゃうんですね。処刑される代わりに島流しにあるんですね。So this book of Revelation is written by John, the apostle John who wrote the Gospel of John. He was arrested, and instead of being executed, he was exiled to the island. それでこのヨハネ、福音書を書いた人と同じですけれども、そこで神様がこれから世の終わりに向かっていく中でどういうことが起こるよっていうことを幻でビジョンで見せてくれてる。それを書き留めたのがこのヨハネの黙示録なんですね。And in that island, God showed visions to John about what is going to take place towards the end of the world. 幻なんで、なんか本当にわけのわからないピクチャーだったりするんですよね。まるで夢を見てるかみたいな感じで、夢って時々よくわからないじゃないですか、ね、そんな感じで不思議なピクチャーがいっぱい出てくる。これもその一つだと思うんですけれども、 And it's a vision, so many things don't seem to make sense. It's just like dreams. Many dreams don't make sense. And this is one of that. You know, it's kind of vision, right? こうヨハネの黙示録の6章3節4節ですけれども、 Revelation 6, 3 and 4、 子羊が、これイエス様のことです、ね、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。It says, when the Lamb, this is about Jesus, when Jesus opened the second seal, I heard the second living creature say. で、これ第二の封印ってあるでしょ。そのビジョンの中で、御使いが七つの巻物を持ってくるんですね。その巻物に封印がされてる。それを一個一個封印を解いていくたびに、一つのまたビジョンが、ね、バーンと見れるっていう、なんかそんな感じですね。そういうピクチャーの、だから2つ目の封印を解いた時っていうか、2つ目の巻物がこう解かれた時にこういうことが起きたみたいな、そういうことですね。 So this is, you know, there was this angel with seven scrolls, and each scrolls were sealed, and this lamb was, you know, opening each seal one by one. So when he unsealed the second seal, this happened.すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。Now I heard the second living creature say, Come, then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword.この第二の生き物が何なのかよく分かりませんけれども、2番目の生き物ですね。それぐらいしか分からない。でよくいろんな本読むと、これはこういうことでねって、なんか無理やり分かりたいと思うんですけども、これだけじゃ分かんないんで、とりあえず分かんないままでいいと思います。 So I heard the second living creature. We don't know what second living creature is actually. You know, many people guess and you know, try to interpret, but we just don't know. So let's leave it that, that. そしたら火のように赤い馬が出てきた。この赤い馬もどういう意味を示すのか、これも分かんないんですね。赤い馬、黒い馬、白い馬、いろんな色がここで出てくるんですけど、この赤い馬どういう意味かな、まあ分かんないからとりあえず置いとこうか。で、ね、The red, fiery red horse came out, and there's another black horse and a white horse. We don't know what the color means. You know, some people try to interpret, but we don't know. So let's leave it at that.でそこに乗ってる人がいるんですね。で、地上から平和を奪い取ることが許されて、ここら辺から少し意味が分かるようになってきます。人々が互いに殺し合うようになるためであった。And of course, there's a rider. We don't know who, but then things starts to make sense. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. ってことは、世の終わりに向かうにつれて、近づくにつれて、人々が互いに殺し合うようになる。ということをここで言ってるわけです。このことははっきりここからわかりますね。What we understand from here is that as we get closer to the end of the world, people will start to kill each other. イエス様も確かに世の終わりが来たらどういうことが起きますかって聞かれたときに、いや戦争が起こる。 民族が民族に対して立ち向かうようになるよっていうふうに、そういうことを言ってました。
When Jesus was asked, you know, what's going to take place before the end of the world, he did say, well, there will be war, you know, and people will start to stand against people. Similar thing.
で、このシューティングもこの一部に入るのかな？無差別殺人ですよね。そんな気がしますね。
And maybe the shooting is part of this.
で、イエス様はその世の終わりが近づくにつれてこういうふうになるよって言いました。
And Jesus said, when the, you know, as we approach the end of the world, this will take place.
不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。
Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. マタイの福音書24章12節、Matthew 24:12。
世の中のに不法がはびこって多くの人の愛が冷たくなるよっていう。アメリカでもどんどんどんどんなんかわけわかんなくなってますね、世の中。不法がはびこってもう犯罪が増えていく。その中で自分を守ることで精一杯に人のことまであんまり考えない人たちが増えてくるんです。貧富の差が増えるだけでも本当に自分の生活を守ろうとするので他の人のことを思いやらない人が増えてきます。いろんなところで人々の他の人への思いやり、他の人への愛っていうのがどんどん冷めてきて、どんどん自己中心的な世の中に今なりつつあるんじゃないか。
Even in the States, you know, the crimerate has been going up. So many crimes, and the world has, you know, the society has been gone worse. There's no absolute truth in this society these days, right? The people are so busy protecting their own life, living their own life, that they don't really think about others.They want to have their own rights, and they stop thinking about other people's rights. You know, that's what's happening in this world. The love of most are growing cold.
こうやって読んでいくと、はっきり分かるのは、世の中って世の終わりに向けてどんどん悪くなるんだって。
So as we read the Bible, these passages, it tells us that the world will become worse as we approach the end.
で、今この銃のことがあって、ニュースでもところどころで取り上げられてますけども、また銃規制の論議が出てきてますよね。もうだから銃はない方がいいんだ、もっと社会を良くするためにはこうしたらいいんだ、ああしたらいいんだって、ね、いうことがまた始まってますよね。
You see, after the, right after the shooting, people started talking about guns. You know, this is why we shouldn't have guns in the society. You know, this is why we should protect ourselves with guns. You know, people started arguing again. They're all both thinking about how can we can make the society better, right?
で、もちろん社会に住んでる者としてこの社会を良くしなきゃいけないっていう、そういう責任が私にはあるんですって思う人がいっぱいいると思うんです。ね。
And of course, because we live in this society, it is our responsibility to make this society a better place. That's how many people think, right?
だから本当にクリスチャンの中でもなんとかこの社会を良くしようって言って、そういう、ね、政治活動だとかそういう活動にどんどん入っていく人たちも多いようです。
So even among Christians, many people want to make this world a better place. They get into the politics, so they start doing those activities and, you know,
でも聖書はいやどんどん悪くなるんだよって言うんですよ。どんなに頑張っても悪くなるよって言う。
But the Bible says, well, but you know what? No matter how much how you try, it's just gonna get worse.
先週罪の話をちょっとしましたよね。罪が心に入ってそこでもう本当に速いスピードでそれは成長して顔を出していくんだよっていう話をちょっとしたと思います。
Last week I talked about sin, you know, entering people's heart and it starts growing so fast and come out.
Right. この世の中で多くの人が神様から離れていってる中で、ね、 多くの人が神様を信じている人でもやっぱり自分中心で神様よりも自分と言って生きていく中で、特にアメリカの中では、アメリカなんかでもパブリックスクールからもどんどんキリスト教が排除されていて、とにかく至る所でキリスト教のシンボルが排除されていく中で、もう超高速で成長している罪がどんどん広がっていくわけだから、悪くなるななんて当たり前なんです。今罪を食い止めるのがクリスチャンの信仰なんですよ。それを今アメリカの中で、アメリカだけじゃない、日本なんかもともとそうですけど、世界中でそれが今どんどんどんどん抑えられている、どんどんどんどん隅っこにやられている、つまり罪を今野放しにしている状態だから、世界はどんどん悪くなるわけです。You see, this world, not only America, but America is like suppressing Christianity these days. They took away the prayer from school, they took away the Christian symbols from schools. You know, even in Texas, they took away 10 commandments from the government, right? And in Japan, it's even worse. You don't really see Christian symbols anywhere. Yeah? That means nothing is fighting against this fast-growing sin, which means sin is just spreading all over the place. No wonder the world is getting worse. ということは、世の終わりも結構もうすぐ来るのかな。 So maybe the end of the world is coming very soon. いつ来るの、ね、この間9月23日って言ってた人がいましたけど、もう10月です、ね、まだ見たい、ね、いつ来るんでしょう。聖書は誰も知らないって言ってます。でもある日突然やってくるよって。 So when does this end of the world comes?We don't know. Nobody knows. The Bible says nobody knows but the Father. Father. Right? But it's going to come out of nowhere. One day it's going to come out of nowhere in the blink of an eye. Right? で、まあ、世の終わりって言っても多分聞いててピンとこない人いっぱいいると思うんですよね。まあ、前から言ってるけどまだ来てないしって、ね。2000年前から言われてるけどまだ来てないし。だんだんピンとこないと思う。But you know, when I talk about the end of the world, maybe you don't really click because since the Bible days, 2000 years ago, they've been talking about the end of the world being close, but it's still not here. でもね、ラスベガスのこととちょっと絡めて、世の終わりとあなたの人生の終わりっていうのをちょっと絡めて考えてほしいと思います。Let's mix with this Las Vegas incident, okay?So it's not just about the end of the world. It's also about the end of your life. すごい共通点あるんですよ。どっちもいつ来るかわからない。そしてある日突然やってくるかもしれない。There are common factors in this end of the world and end of your life. We don't know when it's coming. And it can come out of nowhere.Like it happened in Las Vegas. ラスベガスに、ね、あのコンサート行ってた人たちはまさかその日に自分が死ぬなんて思ってなかったと思うんです。飛行機でいた人は絶対往復で帰りのチケットも持ってたと思うんです。ね、あそこに片道チケットで行ってた人は多分いないと思う。ね、you see, people in the concert, they all planned to go home because they never thought about dying at the scene, right? If they flew there, I'm sure they bought a round trip ticket.それに突然来たんですよ。But that day just came out of nowhere. よくね、私は悔いのない生き方がしたいんですっていうことを耳にします。最後に思い残すことのないような生き方がしたいって頑張って生きている人たちがいっぱいいます。I've heard many people saying, I want to live a life that, so that in a way that I don't have to regret at the end.素晴らしいことだと思うんで、もちろんそういうね、本当に悔いのない生き方したいなって思うんだけども、
でもちろん終わりの方でね、年取ってほいで病気になってだんだんこう衰弱してって、あもうすぐ終わりなのかなって思えるような、そういうし、ね、自然的な死に方ができるんだったら、最後のその時にね、あ自分の人生を振り返って、ああ私は精一杯生きられたなとかね、ああなんでこういう生き方ができなかった、いろいろ考える暇があると思うんです。But like if you live long enough and you know become sick and become weak and realize that your day is about to be over, then you have time to really look back and think, evaluate how you lived your life. でもラスベガスみたいな時はどうでしょうね。But what if it just comes out of nowhere like in Las Vegas?そんな暇ないんですよ。食いるとかそんな暇ない、思い残すってる暇ないんですよ。 Like you will not have time to even regret、right? どんな生き方しててもそこでプツッと終わっちゃうわけです。 No matter how you lived, it's gonna stop like that, just like that. You're done in a moment.気がついたら神様の前に立ってるんですよ。 Before you know it, you're standing before God. いや俺クリスチャンじゃなかったしって言っても、いやそれでも神様の前に立つことは変わりないんですよ。信じてても信じてなくても、終わったらまず神様の前に立たされる。 Even if you weren't a Christian, you will still have to stand before God because He created the world and He created you.、Right? Both Christians and non-Christians will get to stand before GodRight after we leave here. ほいでそこでね、神様が聞かれるんですね。私を信じて生きてた。 And he's gonna ask you, So did you believe me when you lived? 私のことを、もう私あんなに愛してあげたよね。そのことを教えてあげたよね。私のことを愛して生きてた。You know, I loved you so much. I told you so many times, right? Did you love me too? その時に悔いようと思ったら、まあ、強いて言えば、ああ、なんで私はあの時に信じなかったんだろうって悔いるかもしれないけど、それは悔いても悔いきれない、もう too late.Well, you, now, at that point, you do have time to regret, but the only thing that you can regret is, why didn't I not believe in this God when I heard the gospel? Well, you can regret, but it's going to be too late. そこで、本当にね、私は神様、あなたを愛して信じて生きていました。あなたにずっと一生懸命ついていこうって、あなたの道を歩んでましたって、神様がそれを、そうだねって言ってくれる人たちは、天国へのドアに連れて行かれる。 And if you say, yes, I believed in you and I loved you and I've tried my best to follow you, and if God agreed with you, then He will guide you to the door to heaven. でもそこで、いや、あの、そのって言ってて、そうだねって、信じてなかったよねって言われる人は、じゃあこちらのドアへ、こっち見たら燃えてる火の池があるんですよ。よく地獄って言うけどね、そっちのドアに連れてかれるわけです。そこで何言ってももう too late になるんですよ。 But if you mumble and don't know what to say, or if God disagrees with your faith statement, then He's gonna open the doorto the lake of burning fire. It's gonna be too late. ああいう事件が起きると私は大丈夫って大抵思うんですよ。さっきも言った遠い事件に思っちゃった、私はまだ大丈夫って思う。 When we hear the news like that, most of us think, well, I'm okayThat's not going to happen to me. でもこの今回来ているこのソラジャラの学生さんの中でも、夏休みの間にあそこ歩いてた人いたはずなんですよ。ラスベガスに行って。
この中にはいないからね、ここはみんなロス組かな。でもラスベガス行って遊ば歩いた学生さんたちもいました。何が起こるか分からない、どこで何が起こるか分からない、いつ事故に遭うか分からない、いつ車が突っ込んでくるか分からない、最近のテロは車で突っ込んできますからね。いつ何が起こるか分からない、いつ心臓麻痺が起こるか分からない、そうでしょ。私たちはその日のために備えをしておかなきゃいけないんじゃない。社会をよく、どんなに社会を良くしても、私たちがその X デーの日のために備えていなかったら、どんなに社会が良くなっても、私たちは悔いても悔いきれない、悔やみきれない状態に陥るわけですよ。So、we have to be prepared for the X day, for that day.Even if the society becomes so good, if we're not prepared for that day, we will have to stand before God without being prepared. でも何をどう備えたらいいのかな? But how can we, what should we prepare and how can we prepare? ヒントはこの2つの写真にあります。These are the clues. Here are the clues. まず、自分自身を備える。First, we need to prepare ourselves. この写真、飛行機に乗ると添乗員の人たちがもうお決まりの、インストラクションしてくれますよね。大概見てないんですけど、いつも同じだから。You know, you get on a plane and at the beginning, the crews, you know, cabin attendants show you the instruction of the emergency and all using the oxygen mask, right? I don't pay attention.でその中で、ある飛行機ではね、言うんですよね、必ず。小さいお子様連れのお客さんは、まず自分のマスクをしてから、お子さんのマスクをつけてあげてくださいっていう、ね。And some airlines, they do mention saying, when, if you're traveling with small children, make sure you put your mask first before you help your children.自分先って、そんな自己中なんて、僕最初思ったんですね。First, I thought, that's so selfish. Don't you want to save your child first? でもそのポイントは、いや、だってあなた、子供のマスクつけてる最中に酸欠になってつけられなかったら二人とも死んじゃうでしょって、ね。まずあなたが酸素確保して大丈夫な状態で初めて落ち着いて子供をヘルプできるよねって、そういうポイントですよね。But the point there is, but if you start helping your child first and you ran out of oxygen, you collapse and your child collapsed because you didn't finish helping your child. But if you have your oxygen mask, you can calmly help your child with enough oxygen. Then both of you survive. That's the whole point. 私たちも人のことどうこう言う前に、まず自分自身がいつ神様の前に連れてかれても大丈夫なようにしてね。In the same way, we have to prepare ourselves before helping others. We have to secure ourselves so that we don't have problems standing before God. 本当にイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様についていくその生活をしていく。そのステータスを持っていることで、そういう生き方をしていく。たとえクリスチャンであっても、本当にそのモーメントが来たその瞬間、何をしてるかって結構微妙ですよね。僕も分かんないです。もう毎日毎日一日中聖書読んでるわけじゃないから、ね、でもその時になんか本当に神様のためにやらなきゃいけないことをサボってなんか別のことやってたら、ね、そこから神様の前に連れて行かれた時ってめっちゃ気まずくない？みたいな。今何やってたのって言われた日にはってちょっと困っちゃう。でそれが習慣的にやってることだとしたら、もっとやばいよね。You see, we want to be prepared so that we have no problem going before God, standing before God anytime. You know, we want to believe in Jesus, loving Jesus, and following Jesus, not as a status, but as our lifestyle. Imagine yourself taken away from earth, this life, andYou're standing before God, but the last thing you were doing had nothing to do with God.
you were just doing for your enjoyment. And the worst case might be, well, you had some, you know, you knew that you were supposed to be doing something for God, but you just chose to enjoy yourself instead. And that was the last thing you did before going before God. And God might ask you, so what were you doing? Well, before that, I was reading the Bible, but, we want to be, you know, we want to be prepared every day. We want to be prepared every day, our heart, our lifestyle, and everything. そしてもちろん周りの人を助ける。周りの人をその日のために備えてあげるということですね。And then we can help or prepare others for that day. 教会に誘うとこから始まります。そしてイエス様を伝えるとこから始まります。そして本当にイエス様を信じた人たちが今言った本当にイエス様を信じて愛してついていく生き方を身をもって示して教えてあげる。We want, you know, we can start from inviting people to church and then sharing the gospel, you know, sharing the love of Jesus to these people. And once they believe, then we want to show them through our lifestyle how we can believe and love and follow Jesus. この兵隊さんたちの写真、you see these pictures, the soldiers are helping this boy. この兵隊さんたちは戦争を終わらせようよって、その戦争を終わらせる運動に躍起になってるわけじゃないんですよ。戦争を終わらせたらこういう被害者も少なくなるから、もちろん戦争を終わらせたら最高だけど、それをやってるわけじゃないんですね。You see these soldiers helping this boy? They are not working towards ending the war. Of course, if they can end the war, no more victims, right? Peaceful world. But that's not what they're doing. ね、戦争を終わらせたら最高だけども、戦争が今実際に起きているわけだから、戦争が起きている中で目の前にいる人を助けてあげよう。それが彼がやってることですよ。You see, the war is going on. And what they're doing is they want to help people in the war. Instead of trying to end the war. だから私たちはこの社会を良くしようということに時間をどんなに費やしてても、ここらでその X デーを迎えてる人がいたらどうします？その社会を笑、ね、社会をいいところにしようというのは時間がかかるんですよ。そうでしょう。そんなことしてる暇があったら、ここにいる人、あそこにいる人を助けてあげた方がよっぽどためになるんじゃないかな。You see, we can work towards getting the, you know, society a better place, but that takes time. Then, we might as well just help this one and that one and that one. That way we can help more people.それがこのアイデアですね。周りの人たちを助け、この人は自分自身が本当にいつ取り去られてもいいようにな生き方をしていること、そして周りの人たちも同じようにいつ取り去られてもいいようなところに導いてあげること、これが今この混沌とした世の中で私たちができる2つのもう最大のこと、できあのことなんじゃないかな。So we want to prepare ourselves so that we canbe taken away anytime. And we want to prepare others so they can be taken away anytime. In this chaotic world, as the world becomes worse and worse and worse, these are the two most effective things that we can do for God. まだ明日がある。ね、まだ来年があるって思ってないで。遅かったっていう日が来る前にあなたの創造者を覚えようって聖書は言ってます。We like to think that I still have tomorrow, I still have next week, I still have next year. But the Bible says, remember your Creator before it's too late. Before it's too late. どんなに先のプランをしても今私が大丈夫じゃなかったら来年が来るかどうかわかんないんだ。本当に私がいつ取られてもいいような状態で、その上で来年のプランをしたらいいんじゃないかな。And it's totally okay to plan ahead, but we want to secure our salvation. We want to secure ourselves then plan ahead. Then we should be fine. 本当に皆さん、自分に今日ね、問いかけてみてください。今日、私が死んだら、私は備えができているかな。明日命が取り去られたら、私は備えができているかな。死っていうのは、大抵最悪の出来事だと思うんだよね。だからあのラスベガスの囚人もすっごい大悲劇っていうのは、あんなにたくさん死んじゃったからですね。死イコール最悪って思うんですよ、私たち。You see, we think that death is the worst thing that can happen in our life. That's why when we hear that shooting and 59 death, we say that's a tragedy. Because now 59 died. でもね、クリスチャンだったら、イエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様についていってる人たちにとっては死っていうのは最悪の出来事ではないです。But when you believe and love and follow Jesus, death is not the worst thing that can happen in your life.むしろ死は最高の出来事だ。Instead, it's actually the best thing that can happen in our life. なぜならば、さっきも言った、もう死んだその瞬間、私たちはあのイエス様と。今まで信じて愛してついていたイエス様のもう隣に立ってるわけ、まあ、まあ、文字通り隣か分かんないけど、目の前かもしれないけど、イエス様と一緒にいて、そこからイエス様ともう永遠に生きることができる。そこではもう本当に罪とか汚れとか何にもないから、何の心配もしないで、もう本当に本話が気分ですよね、多分。僕も見たことないけど、もう本当に文字通りその天国の永遠の生活に移れるわけだから、これほどいいことはないよ。Like the moment we die, we are with Jesus, whom we believed and followed and loved, and we can spend eternity with him. Nothing can beat that, right? That's the best thing that can happen to me. でもちろん家族は悲しいんだけどね。突然いなくなっちゃうから。家族にとっては悲しいんだけども、本人にとっては最高の出来事なんです。Of course, the family will miss you.But it'll be the best thing for you. でもイエス様を信じてなかったらそこに行けないから、さっきも言ったそこに行く代わりに燃える火の中に放り込まれるんだから、だったらこれはやっぱり最悪の日かな、最も悲しい日かなと思う。 But if you don't believe in Jesus Christ, you cannot go there. Your destination is the lake of burning fire. So yes, it is the worst day of your lifeそうならないため、いつ来るかわからないのが死です。どうやっても避けられないのが死です。その日のために私たちが今日を備えることができるんです。イエス様を信じることによって、イエス様を信じてこれから愛してついていこうって。それを始めることによって私たちは備えることができます。So we want to prepare ourselves.Like we cannot avoid death. And we don't know when it comes. And we want to be prepared. We can do that by believing in Jesus and love him and follow him. ね、ここにいる人みんな、もうクリスチャンの人たちは本当に自分のライフ、もう毎日の姿をもう一回そういう意味でチェックしてみてください。クリスチャンじゃない、まだクリスチャンじゃない人たちは本当に今のままでいいのかな。自分に問いかけてみてください。いいかな、自分は大丈夫と思わない方がいいよ。これからだって何回飛行機に乗る、怖がらせるわけじゃない、ね、ホノルルに飛んでまた戻ってきて日本にまた飛んで、ね、海外でインターンあったらまたそこから飛んで、もう何回も飛行機に乗らなきゃいけない、ね、何がどこで、ね、起こるかわからない。 If you're Christian, I encourage you toreexamine your lifestyle, your heart, not just your heart, but your lifestyle as well. So that you're sure, I want you to make sure that you are prepared. And if you're not yet a Christian, I encourage you to ask yourself, am I okay? Am I okay today? Or do I want to prepare myself?お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当にラスベガスで突然ファミリーを亡くした方々、その愛する人たちを亡くしたファミリー、
ご遺族のために祈りたいと思います。Father, we want to pray. First, we want to pray for the family who lost their loved ones in Las Vegas. 本当にその心に大きな悲しみと大きな傷が今ある中で、もしかしたら今もどうしていいかわからない、何をしていいかわからない状態かもしれません。何が起こったのか、なぜ起こったのかわからないことばかりでぼーっとしているかもしれません。その心に神様、あなたが優しく触れてください。Father, they are in shock. They are in grief. Maybe they don't know what to do. Maybe they don't know what to feel. There's so many things that they don't understand.Maybe they're numb. And I want to pray, I want to pray that you will touch their heart. 本当に彼らがあなたのタッチを感じるかどうか分かりません。でもあなたが彼らに慰めを与え、時間がかかるかもしれないけど、その心に癒しを与えてくださいますように。And maybe they don't even feel your touch, but we pray that you will touch their heart anyways.And maybe it'll take time, but we pray that you will heal their scars. 周りにいるクリスチャンをあなたが用いてください。彼らの周りにいるクリスチャンを通して神様、あなたがその愛と慰めを注いでくださいますよ。Father, we pray that you will use the Christians around them. And through those Christians, we pray that your love and your comfort will reach them.
そして私たち今ここにいるとまだまだ大丈夫みたいに思いますけれども、それでもいつ、ね、どのように死が襲ってくるか分かりません。ここのこの部屋にいる一人一人が本当にあなたを信じて、あなたを愛して、あなたについていく、その歩みの中でその信仰を持って本当に整えられて、いつ終わりが来てもいいように、そんな生き方ができますように心からお願いします。 And as for us, FatherWe're far away from Las Vegas and we kind of feel safe here, but we just never know. We never know what's going to happen today, tomorrow. And we want to be prepared. We want to be prepared by believing you and loving you and following you every day. Today, ここにいてまだイエス様を信じてない人たちも、本当に神様、一日でも早くイエス様を信じて、イエス様を信じて本当に備えられて、これからの歩みを続けていくことができますよ。And we know that there are many people who are not yet a Christian. And Father, we pray for these people that they can come to know you, come to believe in you and love you and follow you, so that they will be prepared as they continue their life on earth. 感謝します。イエス様の名前によってお願いします。In Jesus' name we pray.